パシパ先生の活動報告のコーナー。
答えてくれてた人っていうか、あの時は違うかったんか、アンケート。
アンケートね、この間やったんですけど、ね、ハッピーサイエンス関係なくて。
関係なくやったんですよね。
やったんですけど、急遽ね、劇場の都合で、その、うん、時間が変更になっちゃって、うんうん、ご希望に添えなかったんですよね。うん、だから、あんまりね、やっちゃうと、急遽できないってことがあるんで、と思って、うんうん、今回はしなかったんですけど、まあ、待っていただいてる人がいるんで、一応見に行ってきましたね。
大変な使命を背負いましたね。
いやいやいやいや
いや。いやでもびっくりしましたよ。うちの劇場でも、地元 GA シアターでもやり出したんで。
ああ、だから、やっぱり収益が大きいんでしょうね。
っていうことなのかな。一日2回しか回ってないけど、とりあえずお客さんはやっぱりゲットできるっていうことなんやろうな。その2回でもガチッと。
うん。ですね。
みんなが前売り券持っても横入りしてくんのよ。
ああ、だから、
もう、
早く見たいっていう気持ちが強すぎて、周りが見えなくなるんでしょうね、彼らはね。
その子せ時間10分ぐらい遅れてきてんのよ、その人ら。
ああ。
どっちやねん。
よくわからん。
よくわからんでしょ。
よう
わからんわ、と思って。
年に見るのがそれだけみたいな感じなん
かもしれないね、もしかしたら。
なんとなくの、ね、こう、みんな、なんとなく分かってることが分かってないのかもしれない。
そうかもしれへんね。それはあるかもしれへんな。
あるかもしれないですね。
ということで、ただいまよりスバスバさんの活動報告になります。
あ、はい。待っていただいている方もいらっしゃるみたいなので、ね、ちょっと報告させていただくんですが、ね、
場所は鳥頭となりますけれども、
はい、すいません、また場所をお借りして、
はい、
変なことを言わせてもらうんですけれども、
ポッドキャスト作ったらいいのに、スパスパチャレンジというポッドキャスト、
番組作りましょうか
。編集ぐらいしますよ、僕。
いやまあとにかく今回も見に行きまして、
はい、
前回はイオンでやってたんですよ。イオンで、まあ内容がちょっとファンタジー寄りやったんで、まあそういうのもあってイオンでもやってたかもしれないですけど、うん、今回はちょっと結構経路の違う感じやったんで、うんうん、単館でしかやってなかったんですよ。
うん、
で、前にね、リクさんとカズハシさんと3人で行ったソレイユさん。
はい。
うん、ソレイユさんに行ってきたんですけど、で、前行ったのは、1階にあるソレイユ2っていうところなんですけど、うん、ソレイユ1っていうのがあって、ちょっと広めの劇場なんですよ。うんうん、
言
う
てはりましたね。覚えてますわ、
うん。で、そこ行って、で、まあ結構ソレイユも行ってるんで、もぎりのお姉ちゃんが、多分僕顔を覚えられてるんですけど、
うん、
で、ドア開けて入ったら、あ多分いつもの人やっていうのは多分もう認識されたんだと思うんですけど、うん、でも、えっていう顔されたんですよ。いいんですかって言われたんですよ。
しっけえな。
確実にあっち側の映画ですけど、本当にいいんですかみたいな感じで言われて、僕はもう一言だけ、いいんですと。カビラ GA バリ。
カビラ GA バリやね。
いいです。言って、まあ、劇場は入ったんですけど、はい、で、いつもの、やっぱり、それ言うと、確実に空気が違うんですよ。もう客層が完全に違うんですよ。で、いつもやったら、夜、7時ぐらいからの会やったんですけど、はい、いつもやったら、大体、多くいても10人ぐらいしかいないんですけど、30人ぐらいいるんですよ。
ああ。
うん。いつもの3倍ぐらい、やっぱり客がおるんですわ。うん。うん、で、やっぱり主婦層とかがいるから、その時間帯に主婦層をあんまり見ることはないんですけど、いるんですよ。で、いつもだったら僕前の方で見るんですけど、うん、とりあえず客層チェックもしたかったんで、今回結構後ろの方に座ったんですね。うん、で、まあ後ろの真ん中の方に座ったんですけど、うん、で、座った段階では、周りに人はいなかったんですよ、はい。で、後からゾロゾロゾロゾロ客が入ってきて、うん、まあ30人ぐらい入ったとしても、全部で100席ぐらいあるから、うん、70席ぐらいは空き席なんですよ。空いてるんですよ。でも、 なぜか僕の隣に座るんですよ。
あれ、自由席でした。
自由席です。自由席で、って、他にいくらでも空いてるやんと思いながら。で、まず僕の右隣に座られて、
はあ、
ええと思って、で、ずれようかなと思ったんですけど、うん、もうちょっと様子を見ようと、
うん。
で、しばらくしてたら、僕の左側に座るんですよ。
サンドイッチされたんですね。
両サイドハッピーサイエンティストに囲まれた。
なるほど。
だからオセロやったらひっくり返るとこなんですね。
そんな気もう、うまいこと言うたな、今。
いや、それはさすがに僕はちょっとひっくり返るわけにいかんので。
うん、なるほど。
でも、転ばなかった。転ばなかった。
転ばず。
うん、転ばずですね。ここぐっと耐えましたね。で、まあ、とりあえず見ようと。もう、こうまあ、一席移ろうかなと思ったんだけど、まあ、ちょっとここやったら見下ろせる感じやったんで、全体が見渡せるから、動きたくなかったんですね、僕。
なるほど、なるほど。
で、もう狭いなと思いながら、まあ見始めたんですけど、うん、で、まずですね、主人公の、
はい。
名前が難しいですよ。なんかちょっと資料を見ながらじゃないと。
そうですね。
ちょっと待ってくださいね。ですね。
なんてタイトルでしたっけ？
ね、世界から希望が消えたら。
ああ、そうそう、なんかそんなタイトルやったわ。
うん。なんか、ね、前に似たようなタイトルで映画してたような気がする。
世界から猫が消えたならのこと言うてません？
猫が消えたならみたいな感じ
だ
った。
佐藤健のやつですよ。
うん。そっから、そう。もうね、若干パクっとるかなと思いながら。
映画 .com さんでは評価 4.5 ですよ。
やばいでしょう。だから、初日、見に行く前に、どんな感じになってるのかってパッと見たんですけど、うん、その時にはやっぱハッピーサイエンティストしか評価入れてなかったんで、
うん、
評価が 4.8 とかそんな感じだったんですよ。マジかと思って。で、まあ、とりあえず見に行ったんですけど、
はい、
で、主人公が、三尾谷誠っていう名前なんですけど、
はい、
でこれを演じてるのが、竹内さんという方なんですけど、
はい、
この人ね、演技経験がない人なんですよ。
はあはあ、
今まで、ハッピーサイエンスフィルムのプロデューサーをされてきた人が主人公なんですよ。
わざわざですね。
そんなズブの素人を主人公に当てがうような、かなりスリリングな、キャスティングなんですよ。で、その、竹内さんという方は、まあ、清潔感のある人ではあるんですけど、まあ、僕はパッと見た感じでは、モノマネ芸人の、神奈月を10倍シュッとした感じっていう。
スパスパさんは、この、なんていうか、ハッピーサイエンスフィルムの話するときは、お笑い芸人と主人公をぶつけますね。うん、
ぶつけます。
前のときは、暴れる君がってずっと言ってたんで。
だったんで、まあ、ちょっとイメージしやすいのは、神奈月を 10倍シュッとしたようなイメージをしていただいたと思うんですが、で、この、世界から希望が消えたのは話自体なんですけど、うん、これは、幸福の科学の総帥である、大川隆法の、実際に体験した話らしいんですよ。
はあ、
実際に自分の身に起こったことを、森に持って、脚色しまくって、この映画にしましたみたいな。
要は体験談ですね。
体験談
の実写化いう感じですね。
うん。だから、この主人公の、三尾谷誠イコール、龍鳳ちゃんなんですよ。龍鳳ちゃん。で、ちょっと今後、この先、ちょっと、便宜上、この主人公のことは、龍鳳ちゃんと言います。リホちゃんと言いますね。
はいはい、
で、このリホちゃんの、嫁として、佐藤珠緒が出てきます。
ねえ。キャスティング結構あれですね、これ。
結構ね、キャスティングがね、僕らが知ってる人が多いんですけど、
多いですね、
一応、読み上げると、
はい、
まあ、佐藤珠緒がいます。
はい、
足川よしみ演歌歌手の人ですかね、これ。足川よしみさん。
うん、
で、あと、石橋保さん、
うん。
だいぶ前に出てたんですけど、最近あんまり見ないですね。
うん、
あと、大浦隆一さん。
う ねえ、うん。
だいぶ前はね、ドラマとかも出てました、
ね。出てありましたね。
うん。あと、河合ガモンさん。
うん。
ガモンもラーメン屋してたんちゃうのって思うんですけど、うん、ラーメン屋も潰れたんですよね、多分ね。
うん。
で、あと、田村亮、あの、田村正和の弟さんですかね。
うん。うん
うん、全員ね、仕事選んでる場合じゃない人ばっかり出てるんですよ。
言い方悪いよ。言い方悪い言い方したよ、今。
だいぶもう、後がない人ばっかり出てるんですけど。
なるほど。
はい。で、嫁の佐藤珠緒なんですけど、この嫁の佐藤珠緒がだいぶサイコパスな感じで仕上がってて、
なるほど。
ね、佐藤珠緒って言ったら、プンプンってやってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの感じはもう全くなくて、うん、めっちゃこううるさいババアになってるんですよ。めっちゃガミガミガミガミ言ってる感じで。うん、それが余命で、で、リアル劉邦ちゃんは、
はい、
子供さんが5人いらっしゃるんですよ。
はあはあ、
長男さんはYouTuber になったヒロシさんですけど、
は
あ、で、次女に、歌、前回もね、僕の彼女は魔法使いで主題歌を歌った、ホールドオンっていう主題歌を歌った、大川さやかさん、
うんうん。今回脚本にクレジットされてますね。
そうなんですよ。で、これが次女でいらっしゃって。
うん、
で、あと3人お子さんがいらっしゃるんですけど、うん、リアルは5人なんですよ。
うん、
でも、この映画の中の、子供さんとしては3人。
うん、
で、長男が栄一っていう子で、多分これはヒロシ。さんのモデルなんですよね。
うんうんうん、
で、次女が、たまこ。もうちょっとマシな名前あったやろうと思うんですけど、たまこっていうのが、
のび太のママのと同じ名前ですね、たまこ。
名前なんですかね。はい、うん。で、たまこがおって、で、3人目がなんか弟でもう一人名前忘れたんですか、3人目がいて。
はい、
で、3人家族なんですね、
うん。
で、結構でっかい家に住んでるんですよ。
うん、
で、物語が始まるのがその家からなんですが、劉邦ちゃんが自宅の書斎で、本書いとんですよ。執筆作業してるんですよ、ね。
なるほど。
うん。そら、なんか目の前がキラキラキラーってなって、なんか出てきまんですわ。人間みたいなもんが。で、なんか仕事を詰めすぎじゃないですかみたいな感じで。そろそろ痩せられてはいかがですか？
幻覚見えてるぐらい追い詰められてますやんか。
そう、見えたらいかんも見えてるんですよ、その時点でね、うん。で、それを言ってる間にガチャッという音がして誰か入ってくるんですけど、これが、みんな大好き、千元よしこさん。
どう？ここで来るんや。
出て入ってくるんですけど、千元ちゃんは、あれなんですよ。社長秘書なんですよ。
おう、なるほど。
うん、なんか、前回もそんな感じやったなと思いながら。
その設定多いな。
多分、中身はひらめちゃんなんかなと思いながら。
秘書好きなんでしょうね。
好きなんですかね。うん、で、その秘書が入ってきて、うん、先生って、この詰めすぎですよって、もう確実に愛人衆がするんですよ。
うん
大根怪しいんですけど。
多分 AV でも秘書物が好きっていうパターン
好きなんでしょうね。
ね
多分隠し持ってるんですよね。うん、流行コレクションがね。多分、
うん。男の DVD で買いに行くかもしれないですね。
水没。うん、水没で廃棄になったやつないかなって探しに行ってるかもわかんないですね。で、結構ね、調子が悪そうなんですよ。流行コレクションその時点でね。うんうんなんか、胸が苦しそうな感じなんですけど、うん。で、車に乗り込んで会社に行くんですけど、うん、でその間、佐藤珠緒がずっとその家の、こう、劉邦ちゃんが何もしてくれへんってみたいなことを、愚痴を言ってるんですよ、車の中でね。で、それを聞きながら、うーって劉邦ちゃんになってて、で、ちょっと車止めてくれって言って、でちょっと外の空気吸ってくるって、うん、公園みたいなところに出るんですけど、うんそこで、なんか、うわーってなって、パターンで倒れるんですよ。
あらららら。
はあうん、で、その倒れた時に、これ乳橋になんか本みたいなの持ってて、うん、で、なんか、革張りの、ちょっと豪華そうな、想定の本に、復 勝つって書いてある本を持って、倒れるんですけど、どうやらそのトルストイの復活の本らしいんですけど、多分、あの、リアルに出版してる本をそれに出しちゃったら多分文句が出るんでしょうね。多分作ったんでしょうけど。
なるほど。
うん。で、ね、その復活っていうこれ見よがしに書いた本を持ちながら倒れるっていうことは、うん、この先多分復活するんよねっていうふうなのがバレバレなんですよ。下手くそかと思うんですけど。
まあ分かりやすいといえば分かりやすいけどね。
分かりやすいんでしょうけど、うんうん、それわざわざ持たす必要はあったのかと思うような。それで、りょうちゃん倒れたんで、救急車で運ばれるんですね。で、病院に行くんですけど、で、病院行ったら先生が、奥さんちょっとこっち来てくださいって言われて、外卵呼ばれて、旦那さんなんですけど、生きているのが不思議なくらいで、いつ亡くなってもおかしくないですと。で、多分今晩は越せませんと。ご家族の方を、呼んでくださいと。で、もう、佐藤さんも顔面蒼白ですわ。でもすぐに家族呼んで、家族が来るんですけど、で、病室入るじゃないですか。だから、りょうちゃん、普通に立っとんですわ。ベッドには横になってるんですけど、起き上がってるんですよ。で、えって。調子悪いんじゃなかったの？うん、ちょっと調子悪いけど、まあ大丈夫みたいな感じで、そんなにしんどそうじゃないんですよ。で、それを聞いて、で、じゃあ、パパちょっと僕たちこの隣に行ってるからって言うんで、廊下に出るんですけど、なんか元気そうじゃねって言う。で、元気そうだから、俺、バンドの練習があるから帰るわって、長男が帰ろうとするんですよ。そしたら、玉子がぶち切れて、パパあんなんだけどね、もう体は死体と一緒なのって言うんですよ。死体みたいなもんなのって言うんですけど、言い方と思って。
そんな言い方ないよ。そんな言い方ないよね。
いつ死んでもおかしくないのって、うん。で、だから今晩越せないかもしれないの、うん、でも元気そうじゃん。うん、俺帰るわって、うん。で、帰っちゃうんですよ。
はいはいはい、
で、お医者さんがもう越せないって言ってるのに、うん、なぜか玉をも帰るんですよ、家に。
さっき怒ってたんじゃないの？
怒ってたんですけど。なぜか全員家に帰るんですよ。
なるほどな。
うん。で、りょうちゃんが一人病室におるわけですけど、うん、で、より横になってたら、なんか俺、もう死んじゃうのかなとかって言ったら、また目の前がキラキラキラーってなって、なんかイエス、キリストみたいなのが出てくるんですよ。
はい。
なんか、もやもやしてはっきり見えないんですけど。うん、で、あなたは、ここでは死にませんとか言って、うん、あなたは使命があります、使命があなたを生かすでしょうみたいなことを言い出す、
典型や典型。
ちょっとあれ、俺の獲物はビンラディン。
それで、目が覚めるんですけど、で、なんか俺には使命があるんだみたいなことを言い出して、うん、で、翌日先生が来て、りょうこさんも、手段としては、心臓カテーテル手術をしますと。
あ、
手術をしないと助かりませんと。で、りょうこちゃんが、今、私の心臓は肥大してるんですよね。なんか、心臓が肥大して圧迫してると、うん、肺を、うんうんうん。
なるほど。
で、それで命がやばいってことの話らしいんですけど、うんうん、肥大してるんですよね。心臓を縮めることができれば、手術しなくてもいいんですよね、とかって言い出して。で、医者も、いやいやいやいやいやいや、そんな縮められるわけないじゃないですか、つって。うん、でも、ゆうさんは、いや、縮めますって。え、どうやって縮めるんですかって言ったら、気合です、みたいなこと言い出すんですよ。それで、 それ担当の先生の上にその田村亮がやってる偉い先生が出てきて、
なるほど、なるほどな、
うん、なんかまあまあまあまあまあみたいな、うん、本人さんがこう言ってるんだからそうしようよみたいなことを言い出して結局放置されるんですよ。
ああ、まあもう助からんから好きなことさせてあげるパターン
みたいな感じでニュアンスで言ってたんかもしれんですけど、その後、なんかリハビリを数日間したら、うん、マジで縮むんですよ、心臓が。
怖いですね。
うん。
科学を凌駕したんですね。
担当の先生も、マジかみたいになってたんですよ。いやいやいやって言ってて。で、じゃあもう、退院してもいいですかってリッが言い出して、で担当の先生も、いやいやですよ。で、その後ろからまた大先生が出てきて、まあまあって、まあ、いいんじゃねって言って退院させられるんですよ。で、その後、そのリコちゃんが、その自分の体験をもとにした、その、こういう奇跡が起こったっていう本を出版することになるんですけど、それが大ベストセラーになるんですよ。
うん、
すごい世間で奇跡がどうのこうのとか、
なるほどね、
騒がれて、で、一躍時の人になるんですけど、うん、で、それをこう、人気があるから、取材に来たりするんですね。
うん、
で、新聞記者が一人来るんですけど、うん、それが河合賀門なんですけど、河合賀門が、あなたはこういうふうなことを、書いて、こう、奇跡が起こるみたいなことを言ってますけど、科学の、その、科学的証明は一切されてませんよね。どういうことなんですかって詰め寄るんですけど、じゃあ、リコちゃん、なんて返したかって言ったら、信じる心で病は治るんですよって、バーンみたいなことで言われて、いやですよ。答えになってないしと思って、うん、それ信じる心で病は治るみたいなことでもうその答えになっちゃったらしいんですよ。
なるほど。
うん。それでその後なんかね、友達に外人がいたらしくて、
うん、
外人が一人訪ねてくるんですよ。
うん、
奇跡体験、アンビリーバボーとかで見た外人が出てくるんですよ。
うん、
確実に、稲川元子事務所なんですよ。
あんな感じやね。なんかようわかるわ、ようわかる、ようわかる、うん。
外人が出てきて、あなたの本を私読みました。あなたの本読んで、私もガンがなくなりました。あなたは奇跡です。つって、ロンドンでぜひセミナーをやりましょう。つって、うん。で、セミナーをロンドンですることになるんですけど、で、ロンドンに飛びますと。
うん、
で、ロンドン飛んだら、テロが起こりました。
ああ、なるほど。
うん。で、名前忘れたんですけど、その、アンビリバボン出てくる外人を、仮にまあ、リチャードとしましょう。
うん、
リチャードさんがって、テロに、みたいなことを言うわけですよ。
うんうんうん、
で、リコちゃん、えらいショック受けて、
うん、
一人にしてくれって言って、自分の部屋にこもるんですけど、
うん、
で、私には使命があると。このロンドンの、セミナーも成功させねばならんって言って、で、翌日、その秘書と、なんか側近みたいなの読んで、なんかセミナーはやります。でも先生、今セミナーをやるのは危険ですって言ってるんやけど、これは使命ですと。テロも宗教対立から来ることなんですと。
うん、
で、
そうやな。それは正しいかもしれない。
それは正しいんやけど、
うん。なるほど、うん。
宗教対立から来る行為なんですと。
うん、
で、キリスト教、イスラム教、すべての宗教を、統一する宗教、それを成し遂げることが私の使命なんだ、つって、宗教、そのセミナーをするんですよ。
うん、
で、 この映画の最大の見せ場なんですけど、はい、そのセミナーですよ。で、まあ、会場に、あの、外人がいっぱい入ってますと。
うん、
で、その、こうちゃんがそこで講演するんですけど、うん、一応英語で講演するんですけど、
うん、
その英語が、めっちゃめちゃジャパニーズイングリッシュなんですよ。
うんうんうん、
もう、カタカナの英語なんですよ。
ニュースステーションの若林さんみたいな感じ。
もうね、どう言ったらいいかな。オールネーションつって。
ズー大芝みたいな感じ。
なんかね、もう僕も笑いこらえるのが必死で。
せやのに、両サイドに挟まれてるもんな。
よくこの人が笑わずに見れるな。オールネーションよいしょーみたいな感じで言ってるんですよ。
なるほど。なるほど。
それで、ね、一つの、すべての宗教を一つにみたいなことを。で、ほんまに、その、この映画で一番の見せ場ですよ。
うん、
インディペンデンスデーやったら、ここで、インディペンデンスデーっていうとこですよ。
うんうんうんうん、
そこ、オールネーションって言うんですけど。そこで、で、まあ、終わりましたと。で、大成功で終わりました。
うん、
で、そこで、一つのシーンがカットインするんですけど、リチャードが病院で、包帯ぐるぐる巻きになって出てくるんですけど、もう確実にそれまで僕はリチャードは死んでるもんだと思ってたんですよ。生きとったんかーいって。なんかちょっと、いてててててって言ってるぐらいの。
なるほどな。なるほど。
それで、日本に帰ってきて、今までの、その、自分が体験したことを、今度は映画にします、って。
あ
で、家族、言ったら、りょうちゃんと、その子供3人が並んで、座席に座り、で、玉尾が入ってくるんですよ、その劇場にね。で、てっきりそこで、玉尾とよりが戻って、一緒に見るんかなと思ったら、玉尾だけ別の席で見る
んですよ。なんでやねんって。なんでやねんって。嫌なんか。
リアル流星ちゃん、離婚した
らちょっとね、いろいろそう、あったんですよ。うん、そう。そう
なのよ。リアル流星ちゃん離婚したんで、そら一緒にできんわなと。
ちょっといろいろ、まあ、ほんまにあったからね。
うん。うんで、その、リアル千景よしこポジションの人と結婚またしたらしい。やっぱり愛人やったんかよ。で、その映画をみんなで見て、その映画のタイトルが、世界から希望が消えたならっていうところで終わるんですけど。
映画のタイトルなんだ。劇中内の。
そう。うん。うん、あんまり上手じゃないなと。
君の名は的にしたかったんじゃない？
したかったか。
最後にタイトルがスパーンって出て。
うん。まあ、とにかく、まあいろいろひどいんですけど、一番ひどいのは、その、信じることで病は治るって言い切ったところが、それはやったらいかんやろと僕は思ったわけですよ。
なるほどね。
うん。だから、それでね、その、実際に治ると信じて入信する人もおるわけじゃないですか。
おるよね。
うん。だから、それはね、やったらいかんことやから、ちょっと僕の中でも、この映画は、うん、違う意味でやばいなとは感じたんですけどね。
だから、一つあるのは、その手の、だから、言ってみたら、刷り込みってあるじゃないですか。その、思い込ませるっていう、うんが、で、こう、今年見た映画で僕は、魂の行方ってあったのよね。
はいはい、はい。
うん、イーサン・ホークが主演して、タクシードライバーの脚本書いた人が監督した映画なんだけど、うん、あれも環境活動家で悩んでる信者の話を聞いてあげてたイーサン・ホークが、環境活動にハマってくっていう。タヌキの、いわゆる、同じ穴の無地なに陥っていく、神は本当にいるのかっ って、神がいるんならこんな環境破壊起こんないじゃないかって。
うんうんうん、
だから、環境破壊するやつは悪いっていうので、自分が、あいつらを倒すみたいになっていくところがあるから、うん、そういう刷り込みって意外と単純にこういう風に入ってくるんだよっていうのをその映画でもやってたんで、
うんうん、
言い切ってるのって怖いんよね。
怖いっすね、うん。確かに。
確かに。
まあ、それはちょっと、今までね、3作品目ですけど、その、前に見た1本2本目とはちょっとやっぱり違う感じのメッセージがあったんで。
ある種の濃さやね。
濃さ。
うん。
まあ、まあ、まあ、そういう映画やから仕方ないっちゃ仕方ないんでしょうけど、良くないなぁと思って。
あれですね、話だけ。とそのフックがない何にもないような気がするんですけど、
うん、
そのフックないね、まあ
その形状を受けたところはフックかもしれないですけど、
うん、
なんかスーッと何のひねりもなく終わっちゃいます、
ね。そうなんですよ。そのだから僕の目線からはフックだらけなんですけど。
そうか。なるほど。
僕の目線からはフックだらけなんだけれども、普通の人が見た感じで、うん、確かおっしゃるように、その、フックがないんですよ。
だって、まあ、宗教ビジネスと考えたら、ビジネス成功した人がただ単に成功しましたで終わり。
うん、そうそうそうそうそう。だから、話的にはね、もう、クソもんないんですけど、で、一個大事なのが、その、娘さん、大川さやかさんが脚本をしてるんですけど、うん、断るごとに、その、結婚式をしてるシーン、全く他人なんですけど、結婚してる人たちが見えて、それを見て、その、ほうちゃんがちょっと思いにふけるとか、いろいろその娘が献身的に、こう、ほうちゃんを介護して、で、また、その、大川さやかさんが歌う歌とかがインサートされるんですけど、その、私が結婚するまで元気でいてね、みたいなことをインサートしてくるわけですよ。
なるほど。
だから、その自分の娘っていう立場を、この映画にこう、ぶち込んできてるんですけど、普通は、こう、わからないように隠すものが、もう、ダダ漏れなんですよ。下手くそか、と思うんですけど、まあ、それが色が強すぎて、もう完全にノイズになってるっていうのが一つと、で、一個サプライズがあって、うん、言ったらこの、劇中の UFO ちゃんと、娘の子と、玉男と三人で、こう街中を歩いてたら、向かい側から、なんか三人こう歩いてくるんですよ。よく見たら、リアル劉邦ちゃんと、リアル娘と、リアル嫁がすれ違うんですよ。で、そのシーンが来た時に、周りのハッピーサイエンティストがドッと湧いたんですよ。
ああ、やっぱり湧くんやね。
劇場が揺れたんですよ。
ああ、それいう揺れるっていうタイトルで、ガンダムの第25話あたりのタイトルみたいな感じで。
それを僕は死んだ魚の目で見てたんですけど。
あでも、それでは、あれですね、なんかご褒美的な感じです
よね。ご褒美的なシーンやったんかもしれないですけど。
あとで、やっぱりそこが話題になるんやろうね。キャキャキャキャするときに、出てたよね、そうそうそうそうみたいな。
出たときに、出てたよね、とかやってるんでしょうけど。
なるほどなぁ。
リュウホーが出てきたところで何も嬉しくないですよ、僕に。
そうやな。さ、宣言、宣言ちゃんが水着出てきた方が嬉しいよな、どっちか
というとな。それも、キャってなるか
もしれない
けど。
はい。
だから、まあ、その、主人公の人
も、うん、ですね。この前の、あっちの方が面白そうですね。
ね
え。
彼女は魔法使い。
そうですね。いろいろね、見どころになるシーンは前の方が多かったんですけど。
ちょっとやっぱり宗教色が強くなってしまってるのかな、作品的な流れで。
今回はちょっとね、僕の中ではやったらいかんことやってるなと思って。
あとまあ、ロンドンテロっていう部分で、この、イースウッドのヒアアフターっていう映画があるんですよ。
うんうんうん。見ました、見ました。
ね、あれも、ロンドンテロが一つシーンとして出てきて、その霊魂の話、霊界っていうのあるのかどうかみたいな話じゃないですか、あの映画って。スピリチュアルの部分。
う
ん、だから、
そうですね。
スピリチュアル色が 濃いのかどうかっていうのもちょっと気にはなるかな。
だから冒頭とその病床に寝込んでる時、うん、2回その言ったら見えたらいかんもんが見えるわけですよ、
うんうんうんうん、
でそこだけであとは流穂ちゃんの思い込みで、あの直したわけですよ。
そうかそうか、そういうことや
ね、うん、
そうかそうか、うん、
だからね、お薬止められて、あの見えたらいかんもんが見えてしもて、周りから担り上げられるっていうことで、
見てないですか？
リュウホちゃんイコールジョーカー
や。ジョーカーですよね。見てるよね。ちょっとゾクッとしたけど似てるよね。
うん。リュウホちゃんはジョーカーらしいですわ。
でもこれ主題歌は、その竹内主演の方ですかね。
そうそう、
竹内さん歌ってはるんですね。うん、イメージソングは、さやかさんですか？
歌ってますね。
歌ってはるんですね。そっか。
確実に、語をつける映画ではないです。
あはは。
評価をね。
なるほど。ね、なんか知らん映画祭ばっかり出とるしな、なんや知らんけど。
なんか聞いたこともないような、ね。
映画館っていう、この映画祭っていうのに箔がつくっていう感じで並べられてるかな、
ね、うん、ちなみに、次の来年の初夏に、次のハッピーサイズフィルムが決定しております
。決定してるんや。それ決定してるのはどこからか情報は出るの？
あ、それは心霊喫茶。
そう、心霊喫茶。
何ちょっと。
ハッピーサイ。ハッピーサイエンスホームページに載ってます。
ああ、また宣言ちゃんが主演なのかな、その
ですね。
なんか軽いタイトルやん、それ。
こっちの方が良さそう。
ねえ、夏やからちょっと学校の階段チックなんやろか。
うん、なんか、その、僕の彼女は魔法使い集がしますね。
しますよね。
うん。だから、ハッピーサイエンス入門的には次回がおすすめなんで。
今回はちょっとハードルが高いみたいな。
ハードコアハッピーサイエンスでしたね。
いわゆる宗、そうやね。なるほどな。宗教色が濃くなるといきなり途端に面白くなくなるからな、この手の映画って。変に。やっぱりそこの教えがぐっと入ってくるところがあるやろうし。
ですね。ちょっと、うん。もうちょっと楽しいシーンがあってもいいようなものを。まあ、トーン的にはずっと暗いんで。
ある種真面目に作ったんだね、うん、じゃあ。
ですね。だから、リアル流宝ちゃんが出てくるとこぐらいですね、その。
ちょっと。会場がほんわかしたのは。
そう。
なるほどな。
まあ、その死にかけた淵から戻ってくるっていうのもだいぶ持ってあるんでしょうけど
ね。あ、そうか、体験談よ、俺も忘れてたわ。
そうそうか、そう本当あったんですかね。
うん、リアルにあったらしいですよね。ヒロシさんが言ってたから多分間違いないと思うんですけど。
あ、まあそうか、じゃあ、なるほどな。
なんか、まだハッピーサイエントにいるときは、最初、ヒロシさんが脚本を書いてたらしいんですけど、その時はポシャったんで、で、伸び伸びになってたのが今になって、さやかさんが
完成した
ってことらしいですね。
で、まあ、大事なのは、コン詰めて仕事したらあかんでっていうことが大事ですね。なんか見えたときはもう気ぃつけなあかんでって。
そうですね。うん、ただこれ見えたらいかも見たらもう。
こう普通は見えんでっていうね。なるほどな。エア彼女じゃないけど、みたいな。
ジョーカーや。
ジョーカーやな。ジョーカーやな。
ということで、まあ。報告でございます。
わかりました。はい。ありがとうございました。はい、
そうですね、順位的にはどうですか？スパスパさんがこれまで見た中で。
一番は、僕の彼女は魔法使いですかね。で、次に宇宙の方、黎明編で、今回はちょっと残念ながら、みたいな感じですね。
宇宙の方、黎明編や、タイトル思い出したわ。すやすや。
まあ、
か。
僕の彼女も魔法使いも多分アマプラでお金払えば見れると思いますんで。
ああ。
ぼちぼち多分もう見れると思いますんで。
宣言ちゃんを見たい人はぜひ、ね。
そうですね。うん。
ちょっと見てから。チラチラ見たけど、相変わらず可愛らしいね。
秘書よしこはいい感じですね。
なるほど。
うん。はい。
か。なるほどな。
秘書好きっていうのが分かる。
そうだよね。秘書好きっていうのが明らかになったよね。
劉邦ちゃんの好みでしょうね。
ねえ。心霊喫茶もやっぱり秘書がやってくるんですかね。
出てくるかも分かんないですね。
ねはい、そういうことで、なるほど。世界から希望が消えたならよりも、両サイドが消えたらいいのにと思ってたわけやね。
うん、挟まれたらね。ひっくり返り
ますか。なんで座ったんやろうね、そこに。
多分、A 位置やったんでしょうね、その。
ねえ、っていうことやろうね。やっぱりね、あれ大体来る人って A 位置やから来るんやろうね。最近僕もでも、ミニシアターはそういうことも覚えた。いい位置に来た、いい位置に座ろうとすると負け。もう真横に絶対どんだけ空いてても真横に誰か来るし、一個前に誰かの頭が来る場合もあるし、っていう。ミニシアターはもう、一番前が実はいいかもしれない。
そうですね。一番前なの。誰にも邪魔
されない。誰にも邪魔されないですもんね。
意外と、幅があったりもするんで、シアターによっては。だから見上げる景色の、映画館はいいですね。よく、
そうですね。
チラチラ名前が出るシネマート新材橋さんはどっちかというと見上げるタイプの
映画
館ですよ。だからちょっと前目の方でも大丈夫よ、みたいな。うん、ただちょっと一番前やともう幅がないんで、みたいなところがあるかなという感じやけども。なるほど。そういうことですね。はい。わかりました。はあ
ハッピーサイエンスフィルムは、初日見ると、違う雰囲気で映画を見ていますんで、ぜひ初日に行ってください。
他の雰囲気をと確認するには、あれですかね、もうあと2回ぐらい見に行かないとダメっていう感じ。
僕もう1800円払いたくないです
。そうっすか。そうか。ある種、行をしてるよね、行。
そうですね。ねステージが上がってるのか、下がってるのか。
わからないですけどね。大事なことですよ。そっか。はい。はい